今週もドクター日誌とお話を伺っていきます。日誌よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今週のテーマは、はい、妊娠糖尿病についてということで、
ね、どういうものなのか、他の糖尿病とのちょっと違いとか気になりますね。
そうですね、では早速お話は産婦人科学講座助教の伊鶴木千鶴子先生です。伊鶴木先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ分からないことだらけの妊娠糖尿病というこの言葉、どういう疾患なのかというところから教えてください。
はい、妊娠糖尿病というのは妊娠中に初めて発見された糖代謝異常のことを言います。妊娠前からすでに糖尿病と診断されている場合や妊娠中に初めて明らかな糖尿病と診断された場合には厳密には妊娠糖尿病には含めませんけれども、これらは妊娠糖尿病よりも重度の状態で血糖をより厳密に管理する必要があります。妊娠前に糖尿病とすでに診断されている場合は血糖を十分に管理して糖尿病の合併症、目の網膜症やそれから腎症などがある場合にはその状態を正しく評価して計画的に妊娠することが健康な赤ちゃんを産むために非常に大切です。
はい、
なるほど。実際あれですか、結構こういう患者さんっていうのは最近増えていらっしゃるんですか？
そうですね、妊娠糖尿病の診断基準というのがあるんですけれども、今は、75g OGTT という糖不可試験といいまして、お砂糖の入った炭酸水のようなものを飲んで1時間後と2時間後に採血をするという方法で糖尿病ではないかどうかっていうところを調べるという検査があるんですが、この基準が2017年に改定されてかなり厳しくなったので妊娠糖尿病と診断される方が増えてきています。
そもそも定期検診の中で尿おしっこを取ってっていう時にこうプラスに出るかマイナスに出るか、はい、このあたりから気づきの始まりになるんでしょうか？
そうですね、妊婦検診の時には必ず、尿検査をしますが、妊娠しただけで尿糖はちょっと出やすい状態になっているので必ずしもそれだけで異常ではないんですけれども、やっぱり尿糖が1プラスから2プラス3プラスっていう増えていく行ったり、それから続けて尿糖が強く陽性に出るっていうような場合には妊娠糖尿病が隠れている場合もあります。
その場合にはじゃあちょっと血液検査を入れてみましょう、はい、みたいなことになっていくんですか？
そうですね、まず初回の妊婦検診でスクリーニングとして血糖の検査をまず行います。でそこで妊娠前から糖尿病だった人がいないかどうかなども調べて、そこで検査で陽性になった場合には精密検査である糖不可試験っていうのを行います。あとは尿糖がずっと強く陽性が続いた場合などは血糖値を調べたり、それから過去の高血糖がないかどうかっていうところをヘモグロビン A1C っていう値で検査するという方法があるんですが、それを調べたりとかっていうのを付け加えていく場合もあります。
あくまでも妊婦検診でこう見つかることがほとんどで、はい、例えば何か、あれ自分はなんかその糖尿病になっちゃってるかなというような、例えばこう喉が渇きやすくなったとか疲れやすくなっちゃったとか、そういうようなことであまり気づかれることはないことなんですかね？
そうですね、まあ、高血糖がやっぱり持続している場合には、喉の渇きとかはあると思うんですけど、あまりこれといって症状はないので自分ではちょっと気づきにくいと思います。
つまり検診がすごく大事だということになるんですね。
そうですね、
なるほどね。
先ほど少し診断が厳しくなったという、はい、その基準の話がありましたけれども、実際にそのこの基準っていうのが具体的にどうなっているのか教えていただいていいですか？
はい、妊娠糖尿病は糖不可試験で空腹時血糖といって8時間以上を絶食した後に測った血糖値で92以下が正常で、砂糖水を飲んだ後の採血1時間値で180以下が正常、2時間値で153以下が正常というふうになっています。
はい、ではその正常の値を上回れば、
はい、
妊娠糖尿病とも即診断になるんですか？
はい、この3つの値のうちどこか 1箇所でも引っかかると妊娠糖尿病と診断されます。で、1箇所よりは2箇所引っかかった方がより重症で、2箇所より3箇所引っかかった方がさらに重症というふうになります。
厳しいですね。
なかなか厳しいですね。
そうですね。空腹時血糖は引っかかる可能性が結構高くなってきていると思います。
なるほどね。
その妊娠糖尿病になることはどういう恐れというんでしょうか、
影響が
出てくるね、そうですね、
そうですね。と、一般的にお母さんの体に起こる異常は妊娠に関係ない糖尿病と一緒で、例えば網膜症になったりとか腎症で腎臓に影響が出たりとかいう可能性があります。でも妊娠していますので赤ちゃんにもいろいろ影響が出る可能性があって、妊娠の初期ですと流産とか、それから高血糖が本当にずっと続いている場合には赤ちゃんには奇形が出やすいというふうに言われています。あとはやっぱり血糖が高いことで赤ちゃんがとても大きくなる巨大児とか、それから、赤ちゃんにも血糖の異常、高血糖とか低血糖とかっていうのが起こってくることもあります。
なるほどね。今でこそ私はまあ巨大親父ではありますけど子供の頃はすごくちっちゃく、これでも僕生まれてたんですけど、
そうか
お母さんの血糖が高いと赤ちゃんお腹の中で育ちすぎちゃうってこともあるわけなんですね。
そうですね。反対に高血糖が本当に強いと子宮内胎児発育不全といって小さい赤ちゃんになってしまうことも、あります。それもかなり重症な状態になる可能性があります。
妊娠中ということを想像しますと、まず自分のことよりもこの私に現れた結果が子供にっていうところがやはりね、ママとしては一番もう気になってしょうがないというところだと思うんですけれどもね、そうですか。大きくなったり逆に育たなかったりいろいろと影響が出てくる、
そうですね、
生まれてからもそれは影響を及ぼすんですか。
そうですね。妊娠中は胎盤を通してお母さんから血糖値の血糖の問題だったり、それからインスリンだったりっていうのが赤ちゃんにも影響してるんですが、生まれると突然それが供給が断たれるっていう形になるので、生まれた後はかなりの低血糖になることが多くて、やっぱり生まれた後血糖値をこまめに測って赤ちゃんの状態が悪くないかっていうのを確認していく必要があります。
そうか。実際じゃあそのお母さんの体、お母さん自身がその血糖のコントロールがちゃんとつきにくくなってくる、そういう何かその要因というのは、例えばよくほら妊娠中にすごく太ってくるっていう方もいらっしゃるじゃん、そういうのもやっぱり要注意な、そういう要素なんですかね。
そうですね。やっぱり肥満はリスクが高くなっていきます。
なるほどなるほど。
今現在っていうのは、その妊娠前とその出産近い時の体重と体重差はどれぐらいまで増えていいというか、どれぐらいでとどめておいた方がいいのかっていう感じ。
平均的な体重の方だと、やはり妊娠期間中の体重増加は10キロ、約10キロぐらいというふうに言われています。で、いわゆる肥満とか BMI が高い方は7、8キロぐらいに抑えるようにっていうふうに指導をしています。
ついついでも食べる量とかね、食べる嗜好が変わってきたりとかっていう話はよく聞くし、
そうですね。
じゃあその普通の糖尿病と同じように、例えばそのよく運動してみたりとか、食事制限をがっちりやってみたりっていうことが、ちょっとすみません、先に治療の話とかにちょっと
分
かっちゃうん
ですけど、ぜひぜひ伺いたいですね。
そういう普通の糖尿病、他のね妊娠とは関係ない糖尿病と同じように運動と食事っていうのはやっぱりやってよろしいもの、それとも妊娠中だから運動は少し控えめにしなきゃいけないとか、なんかそういうことってのはあるんですかね。
そうですね。妊娠糖尿病の方でも切迫早産になるっていうこともありえるので、やっぱり走ったりとかはもちろんなかなか難しいですし、で歩いたりとかっていう運動とかは、お腹が張ったりしない限りはやれるんですが、やっぱりなかなか運動療法っていうのはちょっと難しいかと思います。なのでやっぱり食事療法が最初に行われる方法ですね。
食事もどの程度のところを気をつけていけばいいんですかね。何か食べちゃいけないものとか、あるいは
高血糖にならないものとかね、高血糖にならない
ようにするとかね、いろいろとありますよね、きっと。
そうですね、基本的には、妊娠糖尿病と本当の普通の糖尿病の間に治療は大きな差はないと思うので、はい、例えば食事でしたらば、食事をする順番だったりとか、急に血糖を上げないような食べ物だったりとかっていうのを選ぶっていうのは、やっぱり効果があるのではないかなと思います。
なるほど。
あとは胎盤からのホルモンの影響で、インスリンっていうホルモンの影響がちょっとこう効きにくくなるといいますか、うまく効かないようになってくるので、それが妊娠の後半になると、どんどんその、
効きが悪く
なる、効きが悪く
なる、そうですね、なので後半になればなるほど、その血糖値が上がりやすいという状態にはなっていく可能性があると思います。
いや、本当劇的な、もう本当変化が体の母体の中で起きて、で血糖もコントロールしながら子供も育てながらって、すごいですね、やっぱり女性の体ってね。
そうですね、妊婦さんはかなり大変な状態になっていると思います。
インスリンの注射というのは、胎児がいても注射して大丈夫なものなんですか？
そうですね、糖尿病の治療には内服薬の治療というのもあるんですが、妊娠中は赤ちゃんへの影響がやはり危険なリスクがあるということもあるので、妊娠中は経口血糖効果薬というお薬の治療はできないというふうになっています。なのでインスリンは安全に使えるというふうに言われてますので、食事治療でもし血糖のコントロールが難しい場合には、妊娠糖尿病の場合にはインスリン治療を行うこともあります。
なるほどね。さっきのちょっと食事のことのちょっと補足の質問なんですけども、
はい、
僕ちょっとこう見えて実は食いしん坊でして
全然見えませんけ
どね、ラジオっていいですねいや、その食べ物の種類とかさ、ね、今はほら結構果物も美味しい時期にもなりましたよね、そういう果物とかってのはどうなんですかね、
そうですね、やっぱり妊娠糖尿病の場合には間食を控えるようにというふうには指導されます、食事療法の中で。で、よくお話を聞くと、間食おやつは食べていないけれども、果物をたくさん食べているという方がいらっしゃって、果物のに含まれる果糖も、かなりカロリーだったり、それから血糖値を上げるっていうところに影響することが大きいので、果物も全然食べていけないわけではないんですが、食べ過ぎにはちょっと注意っていうところはあると思います。
なるほどね。
ねえ、生まれる前にも気を使い、そしてまた産後にも気をつけることは待っているわけですよね。
そうですね、産後はですね、妊娠糖尿病の方は妊娠糖尿病でなかった方に比べるとだいたい7倍ぐらいの高頻度で糖尿病に移行するというふうに言われています。ある調査では1年以内に 2% から 38% ぐらいの方が糖尿病に移行するっていうふうに言われているので、注意が必要で、産後産褥期といって妊娠の影響が取れた産後の6週から12週ぐらいのところに、もう一度糖不可不死検っていう検査を受けて、妊娠糖尿病が治っているかどうかっていうところをきちんと評価してもらう必要があります。
やはりこの一生に関わってくる問題ですから、もうその試験はぜひこう受けて、はい、検査を受けてコントロールしていくということですね。
そうですね、妊娠が終わると血糖値は正常に戻って、インスリンで治療してた方もインスリンを使わなくてもいい状態まで良くなることも多いんですけれども、完全に治っているっていうわけではない場合もありますし、あとは将来的に妊娠糖尿病から糖尿病になるっていう可能性がやっぱりかなり高いっていうところがあるので、ここは注意が必要だと思います。
2人目3人目と妊娠がこう繰り返し、妊娠出産繰り返していくと、やっぱりそういうリスクっていうのもやっぱこう上がってくるものなんでしょうかね。
そうですね、きちんとコントロールされてない状態で次妊娠するっていうのがあまりやっぱりちょっと危険かなと思います。
ということは先生、一番の理想は妊娠をする前から、はいはい、また妊娠も初期からしっかりとこの自分の体、お母さんの体というのは管理していくということは大事ですね。
そうですね、
西いかがでしたでしょうか、はい、今日はちょっと女性の、この妊婦さんの 糖尿病でしたけど、
いやなかなかやっぱりその妊娠っていうのは本当にすごい一大イベントなんだなと、で母体は もちろんその妊娠する前からコンディション整えてっていうふうなことも大事で、妊娠した後もということだし、いや本当女性の体ってすごいなって、なんか本当久しぶりに実家の母親の声が聞きたくなったなって今思ってました。
そうですか、ね、なんかイスルギ先生本当にそういうところってありますよね、
はい、そうですね、
さあじゃあ最後にイスルギ千鶴子先生からメッセージをいただいて今日は終わりといたしましょうか。はい、
妊娠糖尿病は妊娠中にいろいろな合併症を起こすだけでなく、お母さんの将来の糖尿病やメタボリック症候群の発症、さらには赤ちゃんの将来の糖尿病やメタボリック症候群の発症にも関係するため、妊娠時に糖尿病に対する正しい知識を持って、医師の指導のもとに産後も食事や運動などライフスタイルに気を配るようにしていただければと思います。
イスルギ先生、何かリクエストって言った時にどうしましょう。
曲ですね。
何か胎教にいいような曲とかなんかないですかね、先生のその専門のね、なんかね、お腹の赤ちゃんにもう聞かせたいみたいな曲とか面白いですね。なんかかゆこさん、なんかそういうかゆこさんがお子さんを産むとき、ね、何かそういうなんか思い出の中なかったですか。
今イスルギ先生を考えたときには何か久々にクラシックが来るかなと思ったんですけど、私はちなみに出産した病院では、うん、ずっと小田和正が流れてまして、で、あ、そろそろっていう時から、ずっとずっとずっと長い時間小田和正聞き続けてました、ね、不思議なことに息子高校生なんですけど、小田和正が好きだって言うんですよ。不思議ですよね。
実たのかしらね。ラブストーリーも突然来ちゃった、
ね、どうしましょう、そこは聞かせない
の。あ、そうなんですか。
まあどうでもいいですけど。
どうですかね、先生ね、
その。あるかもしれないですね。
ぜひじゃあ小田和正で
行ってみましょうか。
は